青少年科学館、突然ですけど、
あ、はい、
改修入るみたいですね。あ、8月から
厚別区にある。
そうそうそう、
はい、懐かしいです。
私あれすごく小学校の頃から好きで、当時ね、母方の祖父によく連れてってもらってたんですよね。
おじい様に。
そうです、
いいですね。
山手に住んでたんですけどね、当時は東西線の端っこが琴に、でもう片っぽの端っこが新札幌なので、ずっとこう端から端まで乗ってね、でね、祖父がね、普段着が着物の人だったんですよ。
あら、おしゃれですね。
子供とね、着物の老人でね、端から端まで乗ってね、連れてってもらってたんですけど、
なんかちょっとした冒険という感じですよね。
そうなんですよ。で最近ね、けいちゃんしょうちゃん連れて行くようになって、
今度は東子先生が連れて行く番だ。
そうで、年パスを買いましてね。
あ、いいな。
行ける時に行くんですけど、まあ楽しいですよね。
大人になっても楽しいですか。
楽しいです。もう自由研究したくなる、本当に。なの で、ね、まあ、8月22日だったかな、それぐらいに閉館というか一時お休みになるみたいなので。
そうですか。
そう、ぜひぜひ今年の夏休み最後なのでね。
そうですね、
行ってほしい、おすすめですよ。
わ、なんかいろんなこと、楽しいことを発見できそうな、夏ですね。
はい、
はい、それではドクタートークのラジオ診療室、今日のテーマは
プログラミングって何というお話です。
プログラミングですか。はい、よく耳にしますけど、これと医療のお話ってどうつながるんですかね。
最近小学校でも教えるようになったみたいでね、で実際こうプログラミングって何でしょうっていう話なんですけど、私たちの生活にどう関係するのかとか、あと医療と関係するのかとか、もう分からないっていうことでは済まされないような感じになってきたプログラミングについてお話しするんですけれども、
はい、
最初にね、青少年科学科のお話しましたけど、実は保育園の年長さんくらいだった頃からケイちゃんを連れて行っていて、その時から、ね、好きな、彼が好きなとある展示があるんですよね。
お、どんな展示でしょうか。
ロボットが展示されているショーケースがあって、でその前には机が置いてあるんですよね。でその机の上には大きなサイコロが3つあって、
はい、
でそのサイコロの面にはそれぞれダンスの種類が書いてあるんですよ。で子供はそのサイコロの面をそれぞれ見て、あ、何ダンスだ何ダンスだって見て、で好きなダンスを選んで順番に並べるんですよね。最初のサイコロはコサックダンス、次はチアリーダー、最後は右左右左みたいな、なんかこう組み合わせができる。で並べ終わったらボタンをカチッと押すと、ショーケースの中のロボットが並べた通りの順番でダンスを踊るっていうやつなんですよね。
ちょっとした操作ゲームのような感じでしょうかね。
そうです。でこれがなんとプログラミングの展示なんですよ。
え、サイコロを並べてボタンを押すっていうのか。
そう。
え、どうしてそれがプログラミングなんですか。
ね、そう思うでしょ。そうなんですよね。でプログラミングっていうのはコンピューターに言うことを聞かせるために必要な指示を書き下したもののことなんですね。
指示を書き下したもの、
そう、
まあ、要はああするんだよこうするんだよというようなことでしょうか。
そうです、そうです。で人間の意図をね、コンピュータの動作に変換するとも言えるかもしれないんですけど、近代的なこう文明の利器、電化製品なんか便利なものの中にはそういった人間の意図が必ず組み込まれているわけですよね。
人間の意図っていうと、例えば、炊飯ジャーがより美味しくご飯を炊けるように火加減を調整するとかですか。
そうです、そういうやつですね。ね、最近のジャーだとなんかシャッキリとかね、もっちりとかね、炊き分けできたりしてますよね。
ありますね。
そうでね、あれも多分ね、シャッキリを選んだ時ともっちりを選んだ時で走るプログラミングが違ってるんだと思いますよ。
こう火力とかのね、塩梅が違うんでしょうかね。
そうです、そうです。
プログラミングでいうと、パソコン関係の用語かなって思っていましたが、まあ、これ人間の意図をコンピューターの動作に変換するっていうと、はい、なんか分かりやすいですね。確かに先生冒頭でおっしゃってましたけれども、私たちの生活でも知らず知らずのうちにね、こうやって浸透しているものなんですね。
そうなんですよ。
ではですよ、医療との関係っていうのはどうなんですかね。現代医療はテクノロジーが大事だからとか、そういう話になっていくんですか。
そう、診断にね、 AI を使うとかね、その人工知能を使うとかね、そういう話は現実問題としてもう始まってるんですけど、まあ、今日私が注目したいのはそれよりももう少し基礎的な話で、論理的に考えるってことなんですね。
論理的に考えるですか。
そうです、うん、まあ、ちょっとね身も蓋もないことを言うと医療って確実であってほしいって思いませんか。
はい、思います。間違ってほしくないですね、うん、できれば、
ね、できればね、
はい、
そうだけど、まあ、いつも言ってますけど、うん、絶対確実っていうのは何事においても、まあ、無理じゃないですか、
はい、
でそんな中少しでもね大事な命を扱うからこそなんとか確実性を高めたいとみんなが思ってるんですよね、
うん、
でそうして確実性の高い情報を出そうとしたりとかあと情報そのものを扱うときに大事なのは条件とゴールを設定してその上で考える物事を動かすということだと思うんですよね。でこれが論理的に考えるということの実態かなって思うわけです。
うーん、条件とゴールを設定してその上で動かすですか。そう、難しい話になってできましたね、うんうん、まあ、ちょっとねあの噛み砕いていただいてもいいでしょうか、はいはい、条件とゴールを設定してっていうのは例えばどんなことですか。
そうですね、まずあのゴールを設定するってところに注目をしたいんですけど、まあ、例えば実際の話の問題としてね、うん、腎臓がダメージを受ける病気にかかってしまったっていうシチュエーションを想定してみましょう、
はい、
で腎臓の病気がもしね良くならなかったら透析になるよといった状況。
うん、それはもう本当に深刻な状況ですよね、はい、できれば透析は回避したいと思うので、まあ、治療の方法を頑張りたいというところです。
そうです、うん、私も同じ気持ちです、
うん、
でももしもその治療を進めていったりとしてね、
はい、
そういう治療があるとしてよ、あの今架空の話ですけど、その治療で腎臓が救われる見込みがあったとしても、もしももしももしも副作用で命そのものが危ぶまれるようなことがあったとしたらどうかな。
もうそれはもちろん絶対にダメですよね。本末転倒ですもんね。
そうです、そうです、
はい、
とするとですよ、ゴールをどこに設定するかによって治療が変わってくるってことになるんです。
はい、
透析もしないで済むし治療もうまくいくしっていうのがもちろん最善だと分かってるんですけど、
うん、
もしも腎臓を救おうとしてこう行う選択した治療がね強すぎるんだと、
うん、
全身を痛めつける可能性があるんだっていうふうになったら、やっぱりゴールの、ね、設定のこう軌道修正が必要になってくると思いません？
そうですね、うん、腎臓を救おうとするあまりに副作用が強すぎてそれで足元を救われるなんてことがあったら、これはダメですもんね。
嫌ですよね。嫌です。ダメなんですよ、
はい、
あの結構ねあの冗談じゃなく治療死っていう言葉ありますよ。
あ、そうなんですか、うん、
その治療をしてしまってその上でその治療の強度が強すぎて残念ながらっていうことが言葉として成立することなので、やっぱりあの可能性がちらついた時に軌道修正っていうのはすごく必要ですし、やっていくことなんですよね、
うん、
でなので透析をしながら生きていくっていうところにゴールを再設定するわけですよ、
はい、
でその上で治療を選択していくってわけなんですよね、うん、なので今の例の話でいくと副作用が強すぎては困るので、うん、もうとにかく生きながら得ること、
はい、
治療師は避けるっていうのを条件にして、最悪透析になったとしても生きていくんだっていうことをゴールに治療を実施していくわけですよ、
うん、理想にとどまるのではなく気持ちを一歩前へ動かして、
そうです
実現可能な道を行くという選択ですね。
そうなんです実現可能だってとこがすごく大事なことなんですよね、うん、でこれが論理的に考えるっていうことなんですよね。
うーん、これプログラミングっていうことでお話を始めていただきましたけれども、確かに何か難しい状況に直面したときには今のようにこう論理立てて状況を見てできることを整理していくっていう考え方は本当に我々生きる上で役に立つ気がしますね。
そこなんです、生きる上で役に立つ、もう本当にそう で、うん、で数年前からね、2020年だったかな、小学校の教育課程でねプログラミングを教えるのが始まったっていうことなんですけど、今回ちょっとねその教育の手引きなるものを調べてみたんですね。でそうするとねやっぱ書いてありましたよ、
うん、
論理的思考を養う、
うん、
問題解決能力を養うこともこのプログラミング教育の狙いの一つだって書いてあった。
もうそのものズバリが書いてあったってことですね。
そうなんですよ。そうなの、
じゃあパソコンができるようになるっていうことだけが狙いなわけじゃないんですね。
そうな、そのパソコンができるようになる、パソコンっていうか、まあ、プログラミングってこの先、うん、あのどんな職業でもやっぱりかじってなきゃいけないみたいなのがあるみたいでね、うん、なのでそこを まあ、みんなで頑張ろうみたいなところはあるみたいなんですけれども、まあ、それだけじゃない、論理的思考、問題解決能力大事だよっていうこと、あとは意図しないことが起きた時に何がおかしかったのかっていう軌道修正することも必要になってくるので、それを学ぶっていう狙いもあるみたい。
それまさに大人になると大切になってくるスキルですよね。そう、前向きな解決策へと転換できるかどうかっていうのは人間力に直結しますもんね。
私中学校の頃に実はちょっとプログラミングをやったことがあって、
中学校の頃にですか？
そう、うちにね、あったんですよ、パソコンが。
わお。
で、すごくもう昔のほらチカチカしてるさ、
ありますね、
黒とブルーの、
はい、
あれで本当にベーシックっていう本当に古いプログラミングやったんですけど、書いたプログラミング走らないんですよね。その時に何違うかってことに時間すごく費やすんですけど、やっぱ時間は大事だったなって。試行錯誤は学習のね、礎ですから、子どもたちが自分の力で物事を系統立てて考えて解決に導くっていうことができれば未来は明るいなと思います。
今日はプログラミングって何というお話でした。